私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。私たちは普段日曜日には第一の朗読、第二の朗読、そして福音書と三つの日課から御言葉に耳を傾けています。しかし実際にはこれらに加えてその日の詩編というものが選ばれているわけです。普段はなかなか触れる機会がございませんが、今日はまずこの詩編に目を向けたいと思います。今日イースターの日に選ばれている詩編は詩編118編になります。その23節以下に次のようにありました。家を建てる者の退けた石が罪の親石となった。これは主の御業。私たちの目には驚くべきこと。今日こそ主の御業の日。今日を喜び祝い、喜び踊ろう。罪の親石とは、家屋を建築する際の起工点であり、家屋の最も重要な土台、このように説明されます。このことから、今日の詩編で言われているのは、家を建てる者が、これは役に立たないと捨てた石が、実際には最も重要な罪の親石となったという事実であります。つまらない、無意味だ、無駄だ、このように人の目に映ることが神の御業の要となったと言われているのです。キリストの十字架の死は、まさに私たち人間の目には敗北にしか思われない出来事でありました。死という人間の限界に飲み込まれたかのように思われる出来事でした。詩編に重ねて言い表すならば、その十字架の死はユダヤ人指導者たちに捨てられた石となるのでしょう。しかしそれは、すべての人々に罪の許しをもたらし生かす罪の親石となったのであります。まさに主の復活の日にふさわしい詩編ではないでしょうか。このことを聞く、これが今日イースターの日曜日に期待されていることであります。つまり、人の目には虚しく思われた十字架の出来事でしたが、神の御心はそれを罪の親石とされたということです。福音の日課に目を向けてまいりましょう。そして週の初めの日の朝早く、準備しておいた氷を持って墓に行った。いずれの福音書にも共通する復活の日の最初の場面になります。なぜ婦人たちはそんなに朝早く墓へと向かったのでしょうか。もちろんその日、主が復活されたことを知って喜びとともに急いだわけではありませんでした。婦人たちが手にしていた、準備しておいた香料が墓へと急ぐ理由を示しています。 当時の死の理解について次のような説明がありました。死者がいかに丁重に葬られるかが死後の世界でのありように影響を及ぼすと信じられていた。聖書によると、イエスが十字架の死を遂げられ墓に納められた後、安息日が始まったために、婦人たちはイエスに対して香料を塗るなど死者を葬る行為を何一つできなかったのでありました。婦人たちが考えたのは、おそらく一刻も早くイエスの遺体に香油を塗り、イエスに最後の別れを告げ、死者を十分に丁重に弔わなければ、死後の世界で大変なことになるのではないか、このように真剣に考えたのではないかと想像できるのです。ですから安息日が終わり、朝早くまだ暗いうちに墓へと急いだのです。イエスを慕っていた婦人たちでしたが、死という人間の限界のうちにあるものとイエスをみなしていたのです。今日の詩編で言うなら、家を建てたものの退けた石、このように受け止めていたのであります。役に立たないとは思わないにしても、もはや手遅れ、すべて終わってしまったと諦めていたのです。ところが墓に行ってみると、そこにイエスの遺体はなかったというのです。その墓にイエスの遺体がないという事実は、実は死を超えた主の復活について、詩編で言うならば、罪の親石となったことを証ししているに違いないのですが、婦人たちは墓が空っぽであるのを見て途方に暮れたというのです。人間の目には依然イエスの十字架が家を建てる者の退けた石でしかなかったからです。興味深いことに、この途方に暮れると訳されている言葉は、道がないという言葉でできているようです。墓へと通じる道を急いだ婦人たちでしたが、そこにイエスの遺体がないことで、その道は失われてしまったのです。墓が死を象徴し、それが私たち人間の限界を意味するのですから、人間の常識にとらわれている限り、道を失い、途方に暮れるのは当然のことでありましょう。しかし、途方に暮れた時、婦人たちは二人の人に出会うことになったのです。二人の人は婦人たちに告げています。なぜ生きておられる方を死者の中に探すのかと。確かにイエスは十字架の死を遂げられました。しかし私たちの主イエスは死者の中ではなく生きておられると告げられているのです。その死を通して神の栄光が明らかにされているのです。これこそ家を建てる者の退けた石が罪の親石となったと言われていることなのです。 これこそ私たちの目には驚くべきことであり、主の御業なのです。私たちの目には驚くべきことと言われているのは、人の目には役に立たないようにしか見えなかったものが、敗北にしか映らなかったものが、最も重要なものとされているという物事の大逆転についてであります。イザヤ書で、私の思いはあなたたちの思いを高く超えていると告げられているように、私たち人間の目に無駄だ、無意味だ、役に立たない、敗北だと映ることを通して、神はその力を発揮されているのです。日本キリスト教団引退教師の藤木正三先生は、短い文章で次のように書いています。神様の前では全てが生きるのです。ですから、つまらぬ雑用も生きるのです。無駄と思える努力も生きるのです。役に立たなかった準備も生きるのです。踏みにじられた行為も生きるのです。報われなかった忍耐も生きるのです。儚くついえた希望も生きるのです。そうです、皆生きるのです。孤独も生きる、病気も生きる、不幸も生きる、悩みも生きる、痛みも生きる、罪さえも生きるのです。孤独を経験した人は、人とのつながりは大切なものであるとわかるでしょう。病気や不幸を味わった人は、健康や小さな幸せを見出し喜ぶことができるでしょう。悩みや痛みを経験した人は、人の悩みや痛みに寄り添うことができるでしょう。罪を自覚する人は、人の罪に後ろ指を決して刺さず、自らの罪がキリストの十字架によって許された喜びを実感できるでしょう。生きている神は、あらゆることに意味を与える神なのです。十字架の死は、すべての道が閉ざされたかのような出来事に見えました。しかし、主は生きておられる。この言葉は、閉ざされた道を、これまでとは違う命の道として開いたのです。主の復活によって開かれた新しい命の道とは、このような道に他なりません。すべてに命が与えられ、すべてに意味が与えられる。そのような命の道が開かれたのであります。主は生きておられるのです。ですから、墓の中に、私たちの限界の中に見出そうとしても、道を失い、途方に暮れるだけなのです。このように考えてまいりますと、婦人たちが道を失い、途方に暮れたことは、決して悪いことではないということがわかります。墓に向かい、死者の中に死を探したからこそ、死は生きておられるという福音を耳にすることができたのです。 この事実は、日々の生活の中で、足りないことも、弱さも、役に立たないことも、無駄、無理、無意味に思えることなどなど、これらもすべてが決して悪いことではないと教えているのです。なぜなら、人生における壁、挫折、不安や恐れの中にあるとき、人は、主は生きておられるという福音が喜びとして受け止められるからです。復活の主は、すべてに命を与え、すべてに意味を与え、すべてを生かす主だからです。主の復活によって、墓の前で道を失う者に、新たな道が示されました。死という人間の限界に直面し、道を失い、悲しみ、恐れる者に、新しい命の道が開かれたのです。途方に暮れ、道を失っていた婦人たちでしたが、開かれた新しい命の道を見出したのです。それは、墓から帰って、11人と他の者皆に、主が生きておられるということを告げるために開かれた道であります。弟子たちはそれを聞いても信じませんでした。しかし大切なことは、開かれた新しい命の道を歩き始めるということなのです。主が開かれた命の道は、すべてに命を与え、意味を与える道なのです。たとえ、婦人たちの告げることを、弟子たちがその時、信じなくても、婦人たちの努力が報われないように思われたとしても、婦人たちが開かれた命の道を歩み始めたことに、主は、確かに意味を与えておられるのです。教会の伝道も、目に見える成果がすぐに望まれるわけではありません。毎週の礼拝に集められることも、もしかしたら周囲の人々の目には無駄であるかのように映るかもしれません。しかし、主が開かれた道をひたすら歩むことが大切なのです。生きておられる主は、私たちの小さな歩みにさえ意味を与えてくださるからです。また、日々の生活の中で、私たち人間の目に無意味に見えることもあります。困難の中にあるとき、無力に思えることがあります。人に認めてもらえずに、無駄と思える経験をします。新しい経験を前、不安と恐れを感じ、たじろぐこともあるでしょう。人と比べて、自分の足りなさを嘆くこともあるでしょう。すべて、立てる者の退けた石で終わるのでしたら、それらを前に、私たちは途方に暮れることしかできないでしょう。しかし、人の目にはそのように映りましたが、十字架と復活を通して、主は、私たちの命の罪の親石となられたのです。この主が開かれた命の道は、ありとあらゆるものに命を与え、意味を絶えず与え続けます。主の御手の内からこぼれ落ちるものは何一つないのですから。すべてが生き、すべてに意味が与えられているのです。すべてのことに感謝しつつ生きる。これこそ、新しく開かれた命を、道 歩むということに他なりません。復活の主と共にこの道を祈りつつ歩んでまいりましょう。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とをあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださるように。アーメン。